大丈夫かな。はい、今からとりあえず、ネドラジの方もですね、いつものように録音開始しましたんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
でですね、一応、画面にコメントとか映ってます。こちらニコニコ生放送、YouTube 同時どちらのコメントにもコメントも、表示されるっていう形となっておりますのでね、皆さん バシバシコメントいただければと思います。というわけでですね、
ぜひ
新たに始まりましたレイブンズナイト、今日はですね、
はい、
今日の放送は新規一点新生レイブンズナイトということでですね、はい、ハロウィンスペシャルでお送りしたいと思います。
ハロウィンが来ちゃう。
ハロウィンが来ちゃいますね、はい、というわけで、始めていきたいと思います。レイブンズナイト、第590回目ではございますが、YouTube では第1回目記念すべき放送なのかもしれません。はい、というわけでよろしくお願いします。始めていきましょう。アリスさんも、最後までですね、アリスさんは最後までお付き合いしてくれると思うんですが、まあ、聞いてる方はですね、最後までお付き合いよろしくお願いします。
お願いします。
皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するハロウェインなラジオ番組です。メインパーソナリティは自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター包丁姫ことアリスセラピムです。
はい、この2人でお送りしたいと思います。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけで始まりました、レイブンズナイト勝手にハロウィンスペシャルでございます。
ハロウィンスペシャル、
はい、勝手にハロウィンスペシャルです。ですんでね、一応、何でしたっけ、背景もハロウィンっぽくしつつ、BGM もですね、ハロウィンっぽくしつつですね、やっていきたいと思います。まあ、そんなわけでですね、こちらレイブンズナイトはですね、一応大公開時代オンラインっていうゲームの、まあ、ラジオ番組だったんですが、まああのね、うん、今回からグローバルスタンダード
グローバルスタンダード
でですね、やっていきたいと思いますんで、まあ、ちょっとね、あの大公開時代のゲームの画面がですね、右上にちっこくなってますけど、まあ、これはこれで目立つんではないかなって勝手に思ったりしてます。一応ですね、元のサイズに、いつものようにですね、はい、元のサイズに戻すことも、可能です。じゃーんと。ということでですね、はい、まあ、あの、ゲーム内でですね、面白い情報とかといったものがございましたら、元のサイズでですね、やっていけるかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、というわけで始めていきたいと思いますが、まあ本日、ハロウィンモードではございますけど、本日のお題はですね、こちらでございます。本日のお題を紹介したいと思います。本日の今日のラジオのお題、こちらです。じゃじゃんと、えいっと、はい、本日のお題は忘れ物&落とし物でございます。
拾い物も入れればよかったな。
あ、まあそれもありかもしれませんね、うん、はい、本日のお題は忘れ物&落とし物でございます。まあこちらのお題ですね、何だったっけ、まあよくね、忘れ物することふとした時にね、忘れたり、あと落とし物することありませんかね、ということでですね、まあ、最近ではね、なんかマスクを置き忘れるっていうことが非常に多いと思うんですよね。
うん。
あの、飲食店に行ってご飯を食べて、で、マスクを持って帰るのを忘れるとかですね、そういったものあると思うんですよね。まあ、忘れ物、落とし物、そういったことをしてしまった経験談、やっちまったよっていう経験談から、こんなものを拾ったよっていうことですね。またはですね、学生時代の頃、宿題忘れの常習犯だったとかですね、今でも行方不明のものまで、いろいろとですね、募集したいと思います。ご投稿お待ちしております。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらに書いていただくのも OK ですし、あとですね、ニコニコ生放送、YouTube ライブ、どちらでも OK でございます。そちらにコメントしていただいても OK でございます。そしてですね、匿名希望な方は、マシュマロですね。マシュマロでの投稿もお待ちしておりますので、ぜひぜひ、書いてください。はい。探し物は何ですか？見つけにくい。
見つけにくいものですか？
っていう、コメントいただきました。ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
そんなこんなでですね、一応、 まあ、今年はハロウィンもクリスマスも本当に中止になりそう。そうなんですよね、渋谷ハロウィンとかはですね、まあ、ハロウィンのその外出とかですね、そういったものは自粛してください的な感じのね、ノリに世間はなりつつありますが、まあね、ネット、うん、そういう時こそね、ネット界隈オンラインハロウィンで盛り上がっていきましょうということで。
オンラインハロウィンいいね。
そうですね、オンラインハロウィンで盛り上がっていきましょうということでですね、はい、今日も、やっていきたいと思います。はい、というわけでですね、何でしたっけ、あれをニコニコの方でですね、ニコニ広告ぶち込んでおきましょう。
はい、はい、
ニコニ広告を、ぶち込みつつ、よっこいせ、まあね、
任せたぜ、
任されたいと思います。はい、あと、ね、オンラインハロウィンあってコメントがございますが、オンラインハロウィンであってどういうことでしょうね。はい、オンラインハロウィン何があなのか非常に気になるところではございますが、はい、まあ、今日のお題は落とし物、忘れ物でございます。ぜひぜひご投稿ください。またですね、何でしたっけ、
あ
よっ、YouTube ライブ、ニコニコ生放送どちらでもね、コメントを募集しております。コメントに関しましては、随時紹介させていただくということでですね、ジャックオランタンを見てしまった あなたは3チェックということでですね、TRPG を勝手に始めないでくださいということで、ハイボファンでございます。はい、0は 1D4 ね、まあ、そんな感じでですね、3チェック、私の3値は一体初期値いくらなんでしょうね。その辺気になるところではございますが、まあ、その辺は気にせずいきたいと思います。はい、というわけで、今日もレイブンズナイト、最後までお付き合いよろしくお願いします。という前にですね、
はい、
まあ、ちょっとね、これまでのいきさつをこう、うん、だらっとね、
どうしたの、
喋っていきたいと思うんですが、
何があったの。
いや、これまでね、長かったと思いません？もともとさ、ね、このレイブンズナイトを始めた時ってさ、うん、何でしたっけ、そもそもニコニコ生放送、ニコ生もですね、
うん、
YouTube もなかった時代なんですよ。
あ、そうだね。
そうなんです。YouTube もニコニコ生放送もね、あ、ま、YouTube あったのかもしれませんが、YouTube ライブですね。はい、生放送とかそういったのなかった時代なんですよね。
で、なんか、
はい、
すごい。
で、その時のその配信環境って言ったら、ニコ生じゃない、ネットラジオ、ネトラジっていう環境ですね。
ネトラジ。
はい、それがメインだったりしてたんですけどね。その、ネトラジで、まあ、このラジオを始めたわけでございます。私と、その時はまだアリスさんいなかったんですよね。
はい。
そう、ジントクさんっていうね。
ジントクさん。
腹筋マニアの人と一緒にね、始めてたわけでございますが、まあ、途中からアリスさんが参戦して、そしてですね、はい、ネットラジオ、まあ、ネットラジが結構ね、加速化してきてから、まあ途中から何でしたっけ、ユーストリームですね。
ユーストリーム。すごく違った。
なんて言いました、アリスさん。
シゲパパさん。
シゲパパさん。ああ、まあまあ、途中からユーストリームっていうところでですね、動画配信を行ってたんですよ。ただそのユーストリームもね、うん、いつの間にか、有料化っていう流れになってですね。
ああ、そうだった。
そうそうそう。でユーストリームが有料化したタイミングでですね、ニコニコ生放送ニコ生がですね、もともと30分までしか配信枠が取れなかったんですが、プレミアム会員だったらですね、うん、6時間まで取れるっていう感じになったので、まあ、レイブンズナイトもともと2時間番組だったのでね、ニコニコ生放送30分では、30分区切りでプチプチやるのはね、ちょっとっていう話だったので、まあ、一応ニコ生ですね、そちらで30分の枠が取っ払われたことで、ニコ生に配信、ニコ生での配信も行ってました。でですね、そのニコ生でしばらく配信してたんですが、まあ、その時にはですね、そのこういった私とアリスさんのアバターなんかもなかってですね、本当に音声だけの番組だったんですが、今ではですね、うん、一応ね、 YouTube でも同時配信をしながらバーチャル YouTuber の真似事をしてるわけでございますよ、アリスさん。
素晴らしいです
な。バーチャル YouTuber の真似事をしてるわけでございますよ。う
まきじた。
はい、というわけで私、バーチャル YouTube 新人バーチャル YouTuber、HRR と書いて HR です。 アリスさん自己紹介しておこうぜ。
新人バーチャルネットシスターアリスセラフィムです。
はい、というわけでこの2人で、ずっとやっていきたいと思うんですが、ね、今はこう2次元のアバターを適当に動かしてたりしてるんですが、まあ、これも適当に作ったやつ、雑に作ったやつですよね。はい、
雑ってすごいよね。でもここまでちゃんと可愛いだったって。可愛い、
可愛いでしょ、可愛いでしょ。でもね、アリスさんと私はね、3D 化もしてるんですよね、一応。
すごいですよね。
はい、初見です。590回ってすごいですね。ありがとうございます。そうですね、もう何年前になるんでしょうね、始めたの2006年スタートでございますよ。毎週1回しかやってなくてですね、590回って大概だと思います。
すごいですよね。
YouTube ではですね、初でございます。はいはい、何なんでしょう。
放送を始めてから、
はい、
ね、
はい、
ね、その年に生まれた子供がだよ、
はい、
ね、
はいはいはい、
もう2006年から、
はい、
今2020年、
いや、もう14歳ですよ。
もう中学生ですよ。
そうそうそうそうそう。ですんでね、レイブンズナイトを始めた時にですね、生まれたばっかりの子が今中学生になってるわけですよ。
なってるよ。
はい、そういう方がですね、その新人 VTuber としてデビューとかしてるわけですよ。時代は進みますよね。ほんと
やばいね。
やばいですよ、アリスさん。
どうしよう、なんかすごくやばい世界に入ってるような気がしてきた。
ちなみに、本日のお題ということでですね、忘れ物落とし物なんですが、
うん、
青春を落としてきました。
どこへ、どこに落としたの。
ダメですか。
どこに落としたのか言ってごらん。
ね、青春をね、高校時代に落としてきた、そんな感じではございます。
はい、ちょっと待って、どこに落としてきたの。
どこに落としてきたのですかね。はい、ラビットシステムさんですね、初見の方ありがとうございます。ぜひぜひ、今日も最後までね聞いていってください。ついにお題の投稿もね、なんか忘れ物したものね書いていっていただければ、
ま
あ、ちなみにですね、
書いてもらえたら、
お題に関しましては後半のお題のコーナーで紹介する形となりますので、まあちょっとコメントの紹介は前後するケースございます。あらかじめご了承くださいませ。そしてですね、シャモさん、ニコニコ広告、ニコニコ生放送でのニコニコ広告ありがとうございます。ちなみに、何でしたっけ、レイモンズナイトが14歳なのにアリスさんの年齢が12歳はおかしいぞっていうツッコミが入ってますよ、アリスさん。
あ、アリスは永遠の12歳だもん。
そうですよね、アリスさんは永遠の12歳ですから、ね、
全然おかしくないよ。
全然おかしくないですよね。
そうだよ、永遠の17歳表に入ってるから12歳だよ。
あ、なるほどね、永遠の17歳強でございます。某井上キッコさんですかね。
井上キッコ17歳です。
アリスセラフィム、
おいおいが来ない。
アリスセラフィム12歳です。
12歳です。
はい、というわけでアリスさんは、12歳なのでね、そこを突っ込むとね、結構大変なことになりますので、ピコピコ包丁でプスってね、ね、なったりします。あ、ちなみにですね、コメントいただきましてありがとうございます。以前書き込んだことがあるけど、あれのせいで20代をドブに捨てましたよ。何のせいでしょうね。マシュマロって何やろ。レイブンズナイト掲示板に投稿するのとどう違うんっていうコメントをいただきましてありがとうございます。マシュマロではですね、レイブンズナイトではですね、当然、書いていただいたコメントに関しましては、書いていただいた方のお名前とですね、まあ、匿名で書いてもそうなんですが、まあ、書いたよっていう履歴が残ります。で、その投稿に関してはですね、皆様に見ていただくこともできます。で、マシュマロに関しましては、基本私しか見ることができません。はい、ですんでね、まあ、一応、ラジオの間に紹介することはございます、紹介させていただくことはありますけど、まあ基本的にはですね、何でしたっけ、ラジオの中でしかまあ記録には残らない感じにはなりますかね。まあ、掲示板に、お題に対する投稿をしたよってね、傷跡か跡を残したい方はですね、ぜひぜひ。
傷跡って言っていいのかな。
勲章を残したい方。
あ、いいね、勲章いいね。
はい、勲章を残したい方はですね、ぜひぜひ掲示板に書いてください。
もしくは青春の傷跡でも許す。
まあ、何でしたっけ、ニコニコ生放送ではですね、配信のね、バックナンバーは1週間で消えちゃいますけど、一応 YouTube ライブ、まあ、今回からですね、YouTube ライブでもう同時配信してます。そちらにはアーカイブとしてですね、放送はずっと残りますんでご安心くださいませ。はい、初見の方が来ました。早速 YouTube の影響かなということでございます。
いらっしゃいませ、
はい、いらっしゃいませ。超久しぶりに聞くっていうね、方がいらっしゃいます。ありがとうございます。
ありがとうございます。いらっしゃいませ、
お帰りなさいませなのかな、超久しぶり、まあ、あの時の雰囲気が随分と変わってるかもしれませんが、その辺はですねゆらりとね、三遊亭ハートマンです。軍曹軍曹はい、シゲパパさんとのね出会いのきっかけを作っていただいた三遊亭ハートマン軍曹ですよ。シゲパパさんはね、たまに、こちらのラジオにも登場しますのでね、
うん、
まあ、その時はぜひぜひね、まあ、軍曹もですね、なんか久しぶりにおしゃべりすること、ございましたら、ぜひぜひ、ゲスト来てください。よろしくお願いします。一応ですね、今回から、まあ、YouTube ライブで、配信するにあたってですね、何でしたっけ、追加コーナー、新規コーナーみたいなのを設けようと考えてるんですよね。
うんうん。
はい、新規コーナー。
どんなの？
ですね、まあ、いわゆるゲストコーナーみたいなのをね、やろうかなと思ってるんですよ。そう、もともとね、レイブンズナイト最初の方ってゲストコーナーってやってたんですよね。
うんうん、そうだね、
はい、そう、んで、まあ、その当時はね、ゲーム内の有名な方をお呼びして、
うん、
お話しする、おしゃべりするみたいな感じのやってたんですが、まあ、今はですね、いろんなね、サイトとかやってる、いろんなね、つながりができてきましたので、まあ、VTuber さん、バーチャル YouTuber さんをですね、ちょっとお呼びして、まあ、私自身がね、モデルを提供した方とかですね、そういったものもありますんでね、まあ、そういった方をお呼びしたりとかもしたいなとかって思ったりしてるんですよね。
うん、はい。
はい、まあ、でもそのおかげでですね、大公開時代はますます隅に置かれてしまったという、コメントはございますが、でもね、ある意味インパクトありません、この右上のこのウィンドウ。
ちなみにこの右上のウィンドウの中に、
はい、
アリスがいます。
いますね、ちなみに大公開時代オンラインはリスボン、EOS サーバーリスボン港前が放送ブースとなっております。まあ、そちらのゲームをプレイされている方はですね、ぜひそちらに足を運んでいただければ、まあ、フリーでも一応ログインすることはできます。まあ、今後はですね、大公開時代オンライン以外にもね、いろんなゲームのお話とかもできればいいかなって思っておりますんでね。まあね、どっちがおまけだっていう感じになりつつありますけどね。まあ、お題どっちかっていうとね、そのゲームを知ってる方以外にもね、すでにゲームをプレイされてない方、ゲームを知らない方、まあ、いろんな方にですね、一緒に楽しんでいただければいいかな。まあ、みんなで作っていくラジオ番組ということでですね、今後もやっていきたいと思いますんでよろしくお願いします。はい、というわけでレイブンズナイト590回放送、 YouTube では第1回放送ということでですね、コメントとか、お題に対する書き込み、ね、質問とかいろいろねお待ちしております。はい、というわけで DOL 自体初めて聞くし見たゲームですねということでございます。初見の方大丈夫でございます。DOL 大公開時代オンラインに関しましては気にしないでください。
気にしないでください。
はい、大公開時代要素、ほぼほぼなかったりしますが、まあ、一応申し訳程度もあったりはするんですけどね。はい、というわけでですね、今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。ライブンズナイト第590回放送、やっていきますせう。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニュースやトピックスなんかを皆様に紹介していくと同時に、世間で起こったちょっとしたニュース話題、我々のね、話題とかニュースとかそういったものをいろいろと紹介していくコーナーとなっております。というわけで早速いきましょう。今日は時間が押してますんで、
うん、
まずはですね、公式サイトのワールドニュースとアピックスなんかを紹介していきたいと思います。10月6日にサーバーアップデート情報、サーバーアップデートが行われました。よいしょ。はい、サーバーアップデート情報だけ軽く、おっとサイトが重いな、はい、大公開時代オンラインの公式サイトがめちゃめちゃ重い。なんだこりゃ、開かないです。
え
開かないです。
もしかして、もしだって、はい、重すぎるんじゃないの。
一応、秋のレアハントキャンペーンとかが行われる予定でございます。大公開時代オンラインの公式サイトは、現在ぐるぐる中ですのでダメだこりゃ。
本当、エキノさんのとこだけ
わかんないです。はい、それ以外のね、何でしたっけ、今日紹介しようとしているニュースのサイトとかそういったものはちゃんと開いてるんですよね。なんでだろう。
うんうん、
はい、
は
いはいはい、
いや表示されるよ。
あ、出ました出ました。一応ですね、秋のレアハントキャンペーンに関する初期機能が追加ということでですね、10月6日の定期メンテナンスから、10月20日の間ですね、一応 NPC 艦隊を倒してレアなアイテムを獲得しようというイベントが開催される予定でございます。まあ、全てのプレイヤーキャラクターが対象となっております。で、課金アイテムの陳列品が更新されました。はい、以上大公開時代オンラインワールドニューストピックスでした。短
早っ早っ
だってそれだけしか書いてねえんだもん。
しょうがないよね。
はい、というわけでですね、他の、ニュースを紹介していきたいと思います。今週起こった、さまざまな話題、ニュースとかを紹介していきたいと思います。まずですね、気になるニュースその一つ、じゃじゃん、
はい、
はい、あ、遅れました、今日 人口多いですね。そうなんです、ありがとうございます。はい、はぎゃっていうね、ツッコミいただきました、ありがとうございます。まあ、大公開時代オンラインもですね、もう随分と長いゲームですので、まあまあまあまあまあはい、更新自体もね、そんなに、ね、頻繁に行われたりしてないわけでございますが、はい、まずですね、紹介していきたいニュース一つ紹介していきたいと思います。ですね、よいしょ、まずこの画像ね、見ていただければと思います。よいしょ、これ落とし物、お題、お題を消しとこう。はい、ちょっとちっちゃいかな、画像を表示してみたいと思います。じゃんと、はい、なんだこれやって思うかもしれません。
ラグが
なんだこれって思うかもしれませんが、缶コーヒーのね、缶コーヒーとか飲料で有名な大道ドリンクがですね、
下の方の階段みたいのは、コロナ禍への
対応を目的とした足による商品選択ボタンの操作や、
あー、なるほどね、
商品取り出し口のフラッパーの開閉が可能な足操作自動販売機の実証実験を開始したそうです。はい、お、鶴瓶さんが、ニコニコ広告いただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、こちらですね、購入方法は商品のサンプルの下に表示されている商品番号に合わせて足元の商品選択ボタンを押すそうです。
なんて読むんだろうな、はい、読めない。
お、さらに、ニコニコ広告いただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。名前読めない、
漢字の読めない
漢字が読めない
ね、すいません、人弁に難しいって感じですね。
人弁に難しいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。すいません、読み方とか教えていただければ、ありが助かります。そしてですね、このタイミングでなんと、ニコニコ動画第1位にランクインしました。
あ、おー、ありがとうございます、
ありがとうございます。何の第1位にランクインしたのか分かりませんが、ニコニコ生放送で第1位に、ランクインしました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、鬼やらいさんなのかな。ん？鬼やらい、鬼やらい、ダンエボ勢には余裕そうな変化ですね。はい、ダンスダンスレボリューションが大好きな人間にはね、足で踏み踏みするのは問題ないかなと思うんですけどね。まあ、こちらですね、 足で踏むことによってですね、接触機会の低減を図り開発したもの。まあ、足で操作する自動販売機業界初ら、そうらしいですね。まあ、ちなみに大道ドリンコさん、国内飲料業界における売り上げのうち8割が自動販売機によるものらしいです。はい、
おお、ね、あ、エチラさん、マシュマロから、
はいはい、
匿名で普通歌を送ろうとして本文書いて送るボタンを押しても送れない、どうやって使うのこれっていう質問です。あと、ハイホーさん、おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。
まだ布団の中で聞いてるかな。
あれ、なんでだろう。俺もマシュマロ、ね、本文書いて普通に送れば送れるんじゃないのかな。
あれかな、 iPhone のサファリとかじゃダメとか、そんないろいろあるのかな。
まあ、受付メッセージの受付範囲は今誰からでも OK っていうことにはなってるんですが、なんでだろう、謎でございます。はい、まあ、そんなわけでですね、ライドドリンコさんから、こういった足で踏み踏みする自販機ですね、まあ、これね、何でしたっけ、
あれ、放送の方が終わってしまいました。ニコニコ、
あ、なんと、ちょっとお待ちくださいね。ニコニコ動画の方が、はい、サーバーから切断されたそうです。はい、YouTube ライブの方は生き残ってるのかな。ちょっとお待ちくださいね、この番組は終了しましたってなっちゃってます。
はい、タイムシフトになってます。
あらららら、ちょっとほんだら一度ですね、ニコニコ動画を一旦、今1位になった瞬間にこれかよ。
なった瞬間にどうした。
1位になった瞬間に、マジで
先生、30分で切れた模様です。自動更新が効かなかった模様です。
自動更新効かなかったんですか。あらららら、ちょっと待ちくださいね。だって30分
で終わったってことだよね。
はい、そうですね。あらららららら、ほんだらとりあえず一旦、もう一度もう一枠取りましょう。なんか30分で枠を取り直すってね、古き良きニコニコ動画みたいな感じになってしまいました。
本当だね、すっごい懐かしいよ。
懐かしいですね。 YouTube にデビューしたからニコニコ生放送がね、あれしたのかな、ニコ生の方が嫉妬したのかな。はい、というわけでですね、番組開始ボタン押せねえ、なぜだ。ちょっとお待ちくださいね。
はい、
はい、
更新しましたか。
更新、 YouTube の方は止まってないかな。 YouTube の方も止まっちゃった、そんなことはないかな。
YouTube 確認できてません、私。
はい、お、いけました。とりあえず、ニコニコ生放送で再度、配信開始しました。はい、自動延長もオンにしてるんですけどね。
うん、
なんでだ。
大丈夫かな。
大丈夫ですかね。
よいしょ。
はい、というわけでですね、ニコニコ生放送では、新たに枠を取りました。すみません、ご迷惑をおかけしてみまして申し訳ございません。はい、というわけで、いやー、せっかく1位になったのに、残念
なったのに、ごめんね、広告くれた人たち、
ほんまにありがとう、申し訳ございません、広告くれたのにありがとうございます。はい、というわけで、なんでだろう、うん、こういうトラブルもね、ある感じではございますけど、
ま、うん、30分で更新が、
そうですね、自動延長オンにしてるんです。
ただいま、
お帰りなさいませ。
なんか更新が自動でできなかったみたいなんです、すみません。
はい、申し訳ございません、ニコニコ生放送でご視聴いただいてた方は申し訳ございません、自動更新がどうやら、オフになってたみたいでですね、はい、戻っていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、自動更新がどうやらオフになってたみたいでございましてね、あれ、何でしたっけ、ちょっと配信が途中で止まってたみたいでございます。うんう
ん、お帰り、ただいま。
はい、では、もう一つ、続いてですね、紹介したいニュースがございます。こちらはですね、特にちょっと画面を用意してないんですが、
あ、うん、あ、さっきの難しい漢字は、はい、ハミちゃんでした。
あ、ハミさんでした。お帰りなさいませ、ありがとうございます。
鶴瓶さん、また広告ありがとうございます。
はい、鶴瓶さん、追加で広告いただきありがとうございます。せっかくね、ニコニコ動画ニコ生でですね、何でしたっけ、1位になったのに、
はい、すみません、なんか30分で自動更新が、 効かなくて落ちてしまったらしいんです。
そうですね、なんか自動更新が、いや自動延長オンにしてるんですけどね、ちょっと一辺オフにして先にね、もう1時間30分延長しとこう。ドリア、
そうだね、
はい、残り1時間57分になりました。はい、これで大丈夫だ。
すごい、オッケー、
はい、1時間57分も放送しませんけどね。
はい、
はい、というわけでですね、自動延長もついでにオンにしておいてですね、このままやっていきたいと思います。
キャモさん、ここか、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さっきまで、ニコニコ生放送何が1位だったか分かりませんが、ヨシンバ1位だったんでですが、今現在、はい、27位にランクインだそうです。これね、何のランクインか全く分からないんですよね。はい、というわけでですね、もう一つ、ちょっとしたニュースなんですが、今はですね、うん、GoTo Eat っていうキャンペーンが行われてるじゃないですか。
GoTo、
はい、
Eat?
GoTo Eat、
食べる、
食べるですね。
はい、もぐ
もぐ、GoTo Eat の悪用でポイント荒稼ぎ、一品だけ注文するトリッキーの錬金術っていうのがあるらしいんですが、
え、
はい、
一品だけ注文する、
そう、一応ですね、GoTo Eat なんですが、はい、はい、政府の飲食店対策としまして、10月から始まってるんです。
はいはい、
で、まあ感染予防対策に取り組みながら営業している飲食店にですね、食材を提供する、農林漁業者を支援するキャンペーンらしいんですが、
うん、
まあこのキャンペーンがですね、不都合な使い方をされてですね、まあ、居酒屋チェーンのその取引族さんが困惑しているらしいんですよ。
え、
はい、というのはですね、どういうことかと言いますと、その一部のお客さんがですね、取引族ってほら、298円でこう商品が なんか298円均一的な感じのメニューじゃないですか。
わかんないけど、
はい、
そうなのね。
そう、まあ、GoTo Eat のキャンペーンなんですが、うん、そのキャンペーンの内容は2つのお得を選ぶことができるんですよ。
うんうん、
はい、まず1個目はですね、地域で使えるプレミアム食事券の発行、
うん、
まあ、こちらは購入した 25% を国が負担するというものなんです。
うんうん、
まあ何でしたっけ、プレミアム食事券、まあ、1万円の食事券を購入すると、1万2500円分使えるっていうことです。
うんうん、
そう、だからまあいわゆるほら何でしたっけ、なんかポイントまとめて購入で何円分お得みたいなのがあるじゃないですか。
あります、あります、
はい、そういう例なんですよ。だから1万円、でそのお食事券を購入すると1万2500円分使えますよっていう感じなんですよね。
なるほど、理解した。
で、もう一つはですね、ポイントの付与っていうのがあるんですよ。
うん、
まあ、こちらはですね、23事業者のオンライン、飲食予約サイトを経由し、期間中に予約来店すると予約人数につきランチの時間帯は500円分、ディナーの時間帯には1000円分のポイントが付与されるっていう、システムなんです。で、これでですね、取引族マラソンっていうのが、世間で行われてるらしくてですね、
うん、
そう、キャンペーン参加の取引族のディナーを繰り返し予約し来店する行為が効率の良いポイント付与方法としてネットで紹介されたらしいんですよ。
ダメじゃん、
はい、
それ
ね、
いいのかな。
まあ一応ですね、やり方としましてはは
い、
まあ、取引族、ネット、オンラインの飲食予約サイトでですね、うん、ディナーの予約をして、で、取引族に行ってですね、
うん、
鶏釜飯を頼んで食べるんですよ。
鶏釜飯、
はい、こちらはですね、298円税込みね、327円なんです。
うん、
はい、で、まあ、でもその 予約をして来店するとね1000ポイントがつくわけですから
はい、
差し引き673ポイントが浮くわけですよ
いや、そうだけど、
はい
あと、まあいい人がいるんだな
ね。まあね、これお客さんの方にはすごいメリットがあるんですがね、まあ店の売り上げ自体はその98円しかならないんですよね
、はい、つらい。
まあ一応ね、農水省さんはですね、理論上問題はないらしいんですが
問題はないんだ。
うーん、まあ、一応違法ではなく理論上はあり得ることですし問題ありません。食事券ポイントの付与によってお店に足を運んでもらう需要喚起につながればと考えています、ということですよね。まあ、ただね、このような行為が繰り返されるとですね、制限が必要になってくるケースありますんでね、ちょっと今後はどうなるかは分かりません。まあまあ理論上は問題ないかもしれませんがなんとなくね
なんとなくね、
はい、ですです。はい、というわけでですね、ポイントニコニコ広告いっぱいいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、楽しいラジオ放送です、聞きなさいとかですね、楽しいので聞きなさい、聞いてくれると嬉しいなっていうね、ポイントバンバンいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、漢字の難しい漢ですね、チケットいただいたのにありがとうございました。現在第5位に返り咲いております。
返り咲いてしまった。
はいですね、まあ、取り貴族錬金術、これはですね、まあ、一応大丈夫なのかな、錬
金術なのかな、
錬金術かどうかも微妙なところではございますけどね。はい、そしてですね、あと最近の話題でですね、アリスさん、チョコレート菓子って好きですか？
好きです。
チョコレート菓子、
うん、
キットカットってご存知ですか？
です。
キットカット大好きですか？
イエス。
あれがね、最近リニューアルしたんですよ。はい、最近リニューアルされたんですよね。リニューアルされたんですが、一応ね、
はい、
砂糖が美味しさそのまま、砂糖 10% 減ということです。
美味しさそのまま、
砂糖 10% 糖分カット。
うん、
糖分だけじゃなくサイズもカットされたんですよね。
それってさ、
はい、
サイズ小さくしたから、あ、でもそっか、サイズ小さくしても糖分は同じだもんね。
いや、まあまあまあ、当然チョコのサイズが小さくなったらね、まあそんなわけでですね、砂糖カロリーの摂取、一応ね、これに関しましては、砂糖カロリーの摂取を控えたい、抑えたいとかですね、まあ、かねてより消費者の方々から砂糖の摂取を控えたい、カロリーが気になるという声が多く寄せられていたので、カロリーが気になる人でもより気軽に食べられるよう、1枚あたりのサイズを一口サイズに変更したそうです。
はあ、変更しなくてもいいと思うんだけどな。
まあ、一応サイズが小さくなったことによる消費者からの不満の声は承知していると担当者ですね
思うんだけど、
はい、
やっぱりコロナの影響じゃないかなってちょっと思った。
まあそうなのかな。
だってさ、
はい、
だってさね、お腹に優しいアカディだってさ、
はいはいはい、
パッケージ、新パッケージになって、
はい、
そして何、値段はそのまま、
はい、
それでなんだっけ 100cc 減ったんだっけ、
はいはいはい、
なんか減って、
うん、
ちょっとがっかりしちゃったし、
まあ、最近では
僕のうちのセリアに、
はいはいはい、
うん、
いや最近では
いい、
あ、どうぞどうぞ、先どうぞ、うん、
ごめんね、セリアで、
はい、
売ってるマスクなんですけど、
はいはいはい、
12枚入りのお得だったやつがずっとあの、
はい、
コロナの時来なかったんですよ。
はははははは。
でやっと復活してきたと思ったら、はい、7枚入りになっちゃったんですよ。減ったの。
なるほどね。何でしたっけ。あ、ちなみに、ちょっとコメントが来てるやつ先に、あれしておきましょう。掲示板の URL とかパスワードって何を打ち込めばいいんでしょう。打たなくても大丈夫ですが、HRR と入力って書いてるところだけですね。HRR と書いて、書いていただければ。こちらは、一応スパム対策でですね。申し訳程度につけてるだけなので名前も、匿名も 何もなくて OK です。メッセージだけ書いていただければ。はい、一応ですね、何でしたっけ、あ、うん、レイコメントの方でもねいただいてます。ありがとうございます。ちょっとねコメント読むの、あ、 私とアリスさんのトークが忙しくてコメント読むのが、前後してしまいまして申し訳ございません。
アリスがじゃあコメント読むぜ。
はい、一応ですね、掲示板の投稿に普通オタとかもいただきましたんで、そちらもですね、お題の前に紹介できるか紹介しようかなと思っております。ありがとうございます。はい、何だったっけな、もう一個そのニュースを、あ、そうそうそう、でさっき言ったその量が少なくなったっていう意味ではセブンイレブンのさ
キットカット、
うん、キットカットもそうですし、セブンイレブンのパスタとかがですね、パスタの器が
はい、
何でしたっけ、しゃぶしゃぶのね鍋みたいになってるんですよ。
え？
はい。
え？
しゃぶしゃぶの鍋って想像できます？
しゃぶしゃぶの鍋？
はい。
わかんない。
え、わかんないですか？何でしたっけ？うん、メキシカンハット？
キシカンハット、
しゃぶしゃぶの鍋で検索していただければわかるんですが、
はい、
中央にですね、
うん、
何でしたっけ、盛り上がりがあるって言ったらいいんかな、ボコって、
うん、
はい、ちょっと
しゃぶしゃぶの鍋、は
い、ちょっとは、はい、画像をちらっと出したいと思いますが、
あ、わかります、わかります、
わかりましたか、アリスさん。
空洞の空気がね、うん、わかった。
はい、というわけでですね、画像もちょっと出していきたいと思いますが、これしゃぶしゃぶの鍋ですね。
うん、
はい、セブンイレブンのそのパスタの容器がですね、
うん、
何でしたっけ、その容器がまたど真ん中の部分がですね、
うん、
セブンイレブンだけじゃないのかな、
つまり熱伝導を良くしたんだよ、電子レンジでの、
ん、
電子レンジで温めるときは、
はい、
ね、例えばお冷やご飯にしろ何にしろ、はい、真ん中にちょっと空間というか、
はいはいはい、
ちょっと開けておくとね、
はい、
熱の回りが早いしいいんですよ。
はいはいはいはいはいはいはい、
だからそうしたんじゃないのかな、中まで火が通るように。
まあでもどっちかって言ったらなんとなくね、その真ん中をポコってこう、
セブンイレブンね、
セブンイレブンだけじゃなかったと思います。なんかコンビニ系のパスタでですね、その真ん中が盛り上がって、
容器
がね、
どれどれ、
底上げされた感じになってるって感じですね、うん、ウエスタンハット的な、そうですね、はい、
ダメだ、
はい、
こんもりしてる、
こんもりしてるやつがね、ちょっとね画像が出てこないんですよね、この前どこで見たんかな、 まあ、いわゆるサイレント値上げ的なね、
つまり、
はい、
コンビニでいいんだな、コンビニパスタ容器
ですね、よいしょ、
うん、
でですね、
どや
出てきましたか、
丸いの、
まあまあまあ、ね、俺もねどこで見たか忘れてたんですよね、そう、その
底上げって、底上げ、
ね、
あった
ありました。
最近のコンビニ飯がこそコンビニ飯がこそくすぎるっていう。
ほうほうほうほうほうほうほう。
最近のコンビニ飯がこそく、こそくは漢字です。
コンビニ飯がこそくすぎる、
うん、
はい、
でパスタが真ん中が空間。これね、あの本当電子レンジで温めるときにこれやっとくと早く温まるんですよ。
あー、なるほどね。
うん、
はい、まあ確かにそうかもしれませんけどね。
こそくじゃないよ、大丈夫だよ。
こそくじゃなくてあれなのか。
効率よくだよ。
効率よくなのか。
真ん中だけ、あのグラタンとかなんか特に真ん中だけまだ冷凍で周りだけ熱々とかあるんですよ。
はいはいはいはいはいはいはい。
それが嫌だなって思ってるけども、
はい、
こういうこれこのタイプだと体調。
ああ、そうなのね。
えへん。
まあでもあれですよね、そのなんとなく底上げしてる感が
出て。気のせいだよ。
いやいやいやいやいや、これは底上げしてるでしょ、アリスさん。
気のせいだよ。
アリスさん、これ底上げ。
気のせい。
いやー、まあまあまあ。ね。はい。というわけでですね、気のせいじゃないと思いますよ、アリスさん。
勝った。
勝ちましたか。まあ、あのちなみに、こちらはね、電子レンジの火が通りやすくするような感じにしてますんでね、決して、コンビニが底上げしてるわけではございませんので、ね、
補足
じゃございませんのでね、ご理解いただければと思います。
みんな信じてあげて。
ここは性別の気持ちの問題なのです。性別の気持ちってなんだろう。
え、
はい、
性別の気持ち、
性別の気持ち、
あ、ね、あの女性的にはは
い
ね、あの料理する側じゃないですか。
あ、まあそうですね。
だからわかるんですよ。でも、
はい、
でもね、
はいはいはい、
よくお弁当では
い
すっごく山盛りに大盛りに入ってると思ったらお弁当箱の底がグイーンって上にえぐれてるのはあるよ、あるけど、でもパスタのこの形については本当に電子レンジ用の器と言っても過言ではない。
なるほどね。はい、ちなみにアリス先生、質問が来てます。
はい、
アリス先生、ドーナツの真ん中に穴が開いているのは関係しますでしょうか。
あれは中は天使が食べてしまったからないのですよ。
そうなのか。ドーナツの真ん中は天使が食べてしまったのでないわけですね。
そうです。もしくは、
はい、
知らないおじさんが食べたかもしれないので、
はあはあ、
ないんです。
あ、ちなみに私、あのドーナツ型抜きした時にですね、あの真ん中の部分を上げて丸っこくなった塊あるじゃないですか、ミートボールみたいになるやつ。
は、ま、真ん中、あ、うんうん、真ん中のね、
はい、
あの
型抜きした真ん中ね、だがこう普通に揚げるとミートボールみたいに丸っこくなるじゃないですか。
はい、なります。
あれすごい好きです。
なんかわかります。
でしょでしょでしょ、
うんうん、
というわけでアリスさん、あのドーナツの真ん中の穴は私が食べました。どや
ー、吐き出して、
どや
ー。吐き出して。
え、ダメですか。
吐き出してちょうだい。
はい、吐き出してちょうだい。いや、まあまあまあまあ、はい、というわけでですね、今日の、ヘッドライン、 DOL ヘッドラインはこの辺にしておきたいと思います。レイブンズナイト、ゲストのコーナーになる予定のコーナー。
おお、
はい、というわけで、 普段はですね、ヘッドラインの後にですね、簡単なゲストコーナーみたいなのを、設ける予定だったんですが、はい、今日はですね、特にゲストはいません。ゲストの方はいません、はい、というわけでですね、例年のごとく、何でしたっけ、私が作った、まあ、今後デビュー予定の VTuber さんのですね、モデルをちょっと紹介したいと思います、
はい、おー、いいね、
はい、2人同時にですね、デビュー予定でございます、まあ、現在あの作成中、もう少しで、完成するところでございますが、まあ、ツイッターでもね、画像とかまだツイッターでは紹介してない画像でございます。はい、というわけで、紹介したいと思います。こちらです、じゃん。はい、何でしたっけ、右の子を作ってる時にですね、なんかプリキュアに出てきそうとかって言われたから、悪乗りしてやってしまいました。はい、この2人、バーチャル YouTuber として、デビュー予定でございます。
おー、かわいいです。
はい、ね、何でしたっけ、ウイちゃんとモアちゃんです。はい、ウイちゃんとモアちゃんということでデビュー予定でございます。まあ、あのレイムズナイトでですね、この2人、登場する可能性ございます。まあ、あのどうやら、なんか仲いいみたいなのでね、
はい、
あのお二人さん登場していただこうかなって思っております、
うんうん。
まあ、随分とね、左が、正統派ロリー、右が、ゆるふわゴスロリーみたいな感じのイメージではございますが。
なるほど。
はい、というわけで、まあ、あのこの二人に、またゲストでね、来ていただくことあるかもしれません。まあ、あのまだね、はい、バーチャル YouTuber として準備中ですんでね、ちょっとしばらく続報とかですね、はい、お待ちいただければと思います。おパイが小さいのは仕様ですか、おパイが小さいのは仕様です。仕様です。ちょっと角度的にわからないんですけど、右の子はちょっとありますよ。
そうなの？
右の子はちょっとだけあります、
うんうん、
で甘いお菓子みたいな感じですね。もう左の子は作ってる時に、あの何でしたっけ、あれ、あのいちごチョコのやつ、
いちごアポロ、
そう、アポロチョコレートがね、あの頭から、離れなかったって感じ
になってます。
はい、まあ、このお二人にはですね、今後ね、VTuber としてね、活躍していただいて、レイブンズナイトにそのゲストをね、来ていただいて、その時にね、リスナーさんをね引き連れて来ていただきたいなと思っております。
すごいことを言ったぞ。
え、ダメですか、
リスナーさんを引き連れて、
リスナーさんを引き連れて来ていただきたいと思いますが、まあ、あのレイブンズナイトは、あのどっちかというとね、うちらよりもそのね連れてきたゲストの方を応援してほしいっていうスタンスでいきたいと思いますんでね、
うんうん、
はい、まあ、お二人の続報に関しましては、私のツイッターとかですね、そちらに掲載していくケース、出てくると思いますんで、ぜひぜひ、ツイッターのフォローよろしくお願いします。まあ、YouTube でのレイブンズナイトのね、チャンネル登録とか、あと、ニコニコ生放送のね、何でしたっけ、ニコニコ生放送のコミュニティのね、登録なんかもぜひぜひよろしくお願いします。
そうだ、コミュニティも、
はい、レイブンズナイト活動、活性化計画ということでですね、ガンガン、活性化していきたいなとは思ってるんですが、まあ、私らもですね、はい、一応、なんちゃってバーチャル YouTuber としてですね、まあ、今回デビューしたわけでございますが、アリスさん、今度自己紹介ね、
はい、
作りましょう。自己紹介動画的なのを作りましょう。
わかった。
はい、まあ、ちゃんとね、あの動画の編集技術とか私、結構あるわけじゃないですけど、
いや、実際あるよ。
V に釣られてきましたね、ありがとうございます、はい、
いらっしゃいませ。
はい、さっき HR さんのツイッターフォローさせていただきました、ありがとうございます。まあ、実際ね、そう、アイドル的な、そうっすね、まあ、理想はね、本当の理想はね、
はい、
なんかいろんな YouTuber さんをこう集めてさ、
うん、
VTuber さんを集めてそのバラエティ番組みたいなのをやりたいなって思ってるんですよ。
バラエティか、
そう、
難しいな。
例えばクイズ番組的なやつとかさ、
うん、
でそういったのをその私とアリスさんでその司会をやりながら、だからその、うん、なんて言ったらいいんでしょう、私自身がね、バーチャル YouTuber メインみたいな活動じゃなくて、どっちかって言ったらその司会進行みたいなね、うん、そういう活動をしたいなって思ったりしてるんですよ。ね、まあラジオ番組のメインパーソナリティとしては、まあ、やっていきたいとは思うんですが、
うん、
ですんでね、まあ、そういう輪を、ね、今後もバンバン広げていきたいなって個人的に思ってるんですよね。
はい、
まあそれに伴い、何でしたっけ、まあ、モデルの提供とかもやりながら、まあ、今までね自身でそのモデルを生み出すことができなかったから結構、ね、
いやでも素晴らしいよ本当に、
はい、というわけで結構ね、今後展開ね、バンバンしていければと思いますんで、はい、で、お題のコーナーに突入する前にふつおたコーナー行っときましょうかね、
うん、
はい、掲示板に書いていただいたふつおた、紹介していきたいと思います。じゃじゃん、こちらは、はい、ふつおたじゃなくて、お題に対する書き込みもいただいてましたね。ありがとうございます。お題に対する書き込みいただいてますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけでですね、お題のコーナーに突入していきましょう。後半のお題のコーナーに、突入していきたいと思います。大事なことなので2回言いました。
うん。
レイブンズナイトお題のコーナーです。お題のコーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
バーチャルネットシスター&包丁姫こと世界を目指すアリセラフィムです。
噛んだな、今噛みましたね。
え、
噛んでない。
え、噛んでないよ。
噛んでないか、よかった。
あ、うん、
あ、ちなみにバラエティ番組と言いますと、ポロリもあるよ的なバラエティでしょうか。ポロリは、
ポロリはないよ。
ポロリは、いや別のものがポロリすることはあるかもしれませんけどね。ね、
ポロリしちゃダメ。
はい、電波かなっていうね、コメントもございますが、電波何のことでしょう。
電波
ね、はい、というわけでですね、何でしたっけ、今日の、お題のコーナーに突入していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、忘れ物&落とし物でございます。忘れ物&落とし物ですね。まあ、ふとした時にですね、忘れ物落とし物することありませんか。最近ではですね、マスクを置き忘れていることも多いと思います。そこで本日のお題は忘れ物落とし物で行ってみたいと思います。忘れ物落とし物の、体験談からこんなものを拾ったよっていうこと、学生時代の頃は宿題忘れの常習犯だったとかですね、今でも行方不明のものまでいろいろと募集したいと思います。ご投稿お待ちしておりますっていうことなんですが、
うん、
まあ例に書いてますが、私のマスクは行方不明、これ出てきました。
あ、本当？
はい、
どこから？
お母ちゃんが洗濯してました。はい、ね、
あるあるあるある、
ちゃんとその綺麗に現れて出てきました、 まあ、あのマスクといえばですね、まあ、私の、どこでしたっけ、実家のおうどん屋さんね、飲食店なんですが、まあね、マナーのいいお客様が非常に多いのでね、入ってくるとき出ていくときにね、マスクしてきてくれる、まあ、人いるんですが、意外とね、うん、食べるときに当然マスク外すじゃないですか。
まあそうですね、
食べ終わった後はね、マスクしたまんマスクを忘れて帰る方は非常に少ないんです。
うんうんうん。
でもね、
はい、
なぜか、
はい、
駐車場にマスクが落ちてることがよくあるんです
なんでかない
やこれはあれじゃないですかね、その道端に軍手を落とす人、あのバイトの方がいるみたいに、駐車場にマスクを落とすバイトの方がいるのかもしれませんね。はい、忘れ物系はお母様に
聞けば
間違いないっていうコメントをいただきました。ありがとうございます。
マスクを落とすお仕事？
はい、マスクを落とすお仕事ですよね。マスクを落とすお仕事をされてる方がね、いるのではないかなと思ったりしてるんですけど、ね、
よしよし、人がいなくなったぞ、今マスクを落としちゃうんだっていう感じの。
そうですそうですそうです、ね、あの道端に
軍、すごい人がいるな、
道端に軍手を落とすね、バイトの方がいるみたいにね、はい、ね、ですんでね、はい、おうどん屋さんなんですかっていうコメントいただきました。ありがとうございます。この際紹介しておきましょう。
はい
はい、うちの、ご実家ではございますが、情熱うどんわらくって検索していただければ、食べログとか、あとなんか何でしたっけ、うどん遍路とかで出てきます。はい、情熱うどんわらく、
わらく、
はいね、
情熱うどんわらく、
四国新聞社のね、ページとか、あとその何でしたっけ、食べログ、あとうどん店を探すとかですね、出てきます。エンジョイさぬきうどんっていうところにも出てきますね。
エンジョイさぬきうどん、
エンジョイさぬきうどんです。
ほう、
e-sanuki.com みたいな感じのねところに出てきます。まあ、ちなみにですね、私自身はそのお店で、常時働いているわけではございませんので、ね、まあ、会いたい方は、私にリアルで会いたい方は運がいいとエンカウントする可能性ございます。
なるほど、
はい、運がいいとエンカウントする可能性ではございます。まあ、基本的には弟とお父ちゃんがやってるお店なので、で、まあ、いろいろとこう人手不足があった時とかには、私もね、たまにいたりします。
ヘルプですか。
はい、たまにいたりします。青いマスクをかけた怪しいおっさんがいたら、そいつだと思ってください。
うちに来てる人かな。
え、そうなのか。
怪しいマスクつけたおっさんが、
怪しいマスクつけたおっさんが、うん、ですね。はい、まあまあ、何でしたっけ、うん、香川県まで来ることは難しいとは思いますけど、まあ、一応、紹介だけしておきたいと思います、ね。なんかいつか昔テレビかなんかに取材された時のね、ずいぶん昔のあれですけど、そういった動画もね、YouTube で情熱うどんわらくで動画検索するとね、 YouTube に
出るんだ。
はい、載ってます。
おお、
いくつかね、うどん巡りとかっていうことで、載ってたり。
じゃあお父さんの顔とかが見れる。
見れると思います。私は映ってませんよ、もちろん。
うん、
っていうわけで、何でしたっけ、まあ、見バレしそうなんでこれ以上やめときましょうかね。
はい、
で、忘れ物って言えばですね、耳に装着するタイプのハンズフリーヘッドセットってあるじゃないですか、ちっちゃいやつ。
うん、
あれね、定位置決めておかないとすぐ行方不明になりますよね。
あ、それは言えてる。
ね、私ね、2個なくしてるんですよ。
え、結構なくしてるね。
1個は本当にどこ行ったかわからなくなって、
うん、
もう1個はね、多分どっかのコンビニのトイレに忘れてきたと思うんですよね。
で、トイレ？
はい。ね。まあ、そんな感じでですね、あと、まあ、これ私事のネタなんですが、
はい、
私ね、小学生時代宿題忘れの忘れ物チャンピオンだったんですよ。
チャンピオン？
チャンピオンだった。
宿題は、
はい、
どんな宿題？
いや、学校で出た宿題、まあ、その先生がね、うん、厳しくてですね、
うん、
宿題忘れをカウントされるんです。何回忘れたっていうね。で、通知表に書かれたり月で発表されたりするんですよ。
チャンピオン誕生。
チャンピオン誕生ですよ。そう、1ヶ月間に宿題を忘れた回数なんと40回。
え、ちょっと待って、1ヶ月で
1ヶ月で宿題を忘れた回数40回。
どういうこと
どや
ー。え、いや、どういうことなの。
え、
何より多いって。
いや、ほら、宿題って1日1個とは限らないじゃないですか。
あ、
そっか、評価があるから、うん、で、1回をちゃんとその1個でカウントされるんですよ。2個宿題出たらそれが11だから、2個出た時に1個だけやってきた場合は 1個としてカウントされるんですが、うん、ね、どやーみたいな。
それどやしていいのかな。
え、いいと思います。
OK、
OK じゃないですか。
お、OK。
はい、まあ、コメントでは画像検索したら腹減ってきましたってね、うちのうどん屋を検索したのかな。まあ、ヘッドセットといえばですね、イヤホンですね、ハンズフリーのヘッドセット、なんでしたっけ、iPhone のやつですね、 iPhone 用の AirPods ですかね。あれなんかうどんイヤホン、耳からうどんが生えてるって言われてたりしてましたけど、ね、
いや恐ろしい、なんかそれは怖いぞ。
でも何でしたっけ、イヤホンうどんで検索すればなんとなく画像出てきますよ。
え、うどん？
うどん、はい。
うどん、イヤホン？
イヤホン、うどんですね。そう、エアポッドがこう耳から出てるのが、その耳からうどんが生えてるように見えるっていうんで。
イヤホン、うどん。
言われてみればでしょ。
もう、うどんにしか、きしめんにしか見えない。
言われてみればでしょ。
エアポッツ？
そうです。アップルのワイヤー純正。
うどんイヤホンことっていうか、本当にこういう形してるの？
ですです。
え、なんで、
はい、
ビローンって長いの？
あ、ここマイクになってるんですよ。
え、いや、うんと、いや、違うよ。
はい、
大変。僕見てるページ、本当にうどんくっつけてた。
あ、うどん、あ、それはまあ、うどんくっつけてる、その、あれですね、パロディサイトだですね。
制作したリアルなうどんをイヤホンとくっつけ、あ、そっかそっか、耳からちょろって出てる、あれがうどんってことなんですね。
そう、うどんっぽく見えるっていうね、って言われてましたけどね。
全然見えなかったよ。
はい、
僕、どっちかっていうと、チンアナゴが首突っ込んでる感じがしてたの。
おっと。
え、違うの？
え、
チンアナゴに見えない？耳の中に首突っ込んでるチンアナゴ。
あー、う
ん。
まあ、見える、私にも見えるぞっていうね、コメントいただいてます。
そうだよ。
で、まあ、宿題に関してはですね、宿題やらなくて瞬間怒られるだけだから、宿題する労力、考えたら怒られた方が効率がいいっていうね、コメントいただいてますが、アクトでやらされるんですよ、やっぱり。ね。
そうだよね。アクトでやらされちゃうよね。
いや、あれですよ。夏休みの宿題なんかね、やってない時なんかね、あ、今日持ってくるの忘れたんですよ。やったんですけどね。持ってくるの忘れてしまったんですよ。やったんですけどね。みたいな。
やったんですけどね。
やったんやけどね。持ってくるの忘れてん。また持ってきていい、また持ってきますのをこう永遠と繰り返して、先生の方に忘れさせました。どや、どや、
悪魔め、
ね、 はい、新解釈チンアナゴ型イヤホン。
いやそう思ってたんだよ僕は。
いやまあ確かに白かったらね、あの白くなかったらグレーとかね、あの何だっけまだら模様だったら、うん、チンアナゴに見えないでもないですけど。
見えるじゃん。
まあ、まあ確かにね、耳の中にこうチンアナゴが。
アリスさん、首突っ込んでるでしょ。
チンアナゴイヤホン。
可愛いと思わない？
え、アリスさん、チンアナゴイヤホンで検索したら。
え、本当？あるの？
アップルの新型イヤホンがこれに見えるって言うんでですね。うん、砂浜にこういっぱい刺してチンアナゴしてる画像とかが出てきましたよ。ね。うどんなのかチンアナゴなのかね。
これはちょっと可愛くない？
ね、なんかこっち向いてる風にもパッと見見えないでもないようなね。
可愛すぎる。どうしよう、可愛すぎるよ先生。あ、苦しかった。
ね、はい、先生探しました。今日来てくれてますな放送多かったですね。ん、来てくれてます。なんだろう。来てくれてます。5時だとは思いますけどね。はい、このたい、キセンシェルミさん、ニコニコ国ありがとうございました。ありがとうございます。今日ですね、前半、ニコニコ動画で1位になったんですが、
はい、
ちょっと残念ながら、あれが延長がうまくいかず枠が途切れてしまいまして、現在は第5位だそうです。はい、追加でご応募いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では来ている投稿を読んでいきたいと思いますが、読んでいきたいと思います。はい、今日の、落とし物忘れ物、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんは。
最近忘れ物、落とし物をしていたかったものを思い出しますと、ソニーの5万円のウォークマンですね。おお、はあ、
本当に、はい、ちょっと立ち直れない。
路線バスから降りるときうっかり座席に座置きっぱなしにしました。バスの中でも音楽を聴いていたのですが、ウォークマンを置きっぱなしにしていたのをすぐに気づかなかったのは理由があって、 Bluetooth のワイヤレスヘッドホンで音楽を聴いてたんです。バス降りてもすぐは無線がつながっていたので耳に音楽が聞こえていたんです。バスが発車して遠ざかっていくと次第に耳に雑音が入るようになり、最後には音が途切れました。はじめは Bluetooth のワイヤレスヘッドホンの充電切れかなと思ってましたが、一応ウォークマンと Bluetooth を再接続してみようと思ってポケットからウォークマンを取り出そうとしたらない。その瞬間全てを悟りました。ウォークマンはポケットからスルリと座席に落ちてバスと一緒に行ってしまった。帰宅してからバスの営業所に電話してウォークマンの形状を説明して、忘れ物でもし届いていたら連絡をお願いしますってお伝えしておいたのですが、1週間経ってもバスの営業所からお返事なし、完全に紛失しました。仕方ないのでソニーのウォークマンの最新モデルを再び買いました。自己責任とえ辛い出費だったよ、やれやれっていうことでございます。
だって5万でしょ。
いやでもその場合だったらね、アリスさん、
はい、
タクシーを捕まえてさ、
はい、
前のバスを追いかけてくれってやりたくならない？
なるよ ね、
ね、
だって5万だよ。
まあ遠ざかりその雑音が混じる感じ切ないっていうね、コメントもございますが、確かにそうなんですよね。まあ、ちなみに私
バスをさ、
はい、
タクシーで追い越して止まってもらえばいいんだよね。
あ、そうですね。まあむしろその何でしたっけ、停留所まで行って、
うん、
逆にその Bluetooth をオンにしたまんまだったら停留所まで追いかけてもらって、そのまた乗ったら音楽が聞こえてくるのではないかなとかって思ったりもしてるんですけど、
ああ、
まあ私ね、一応あれなんですよね、スマートフォン Bluetooth のヘッドセットつないでたりしてるんですが、
うん、
その Bluetooth のヘッドセットとそのスマートフォンが遠ざかると、ね、うん、その 警告音的なものが鳴るような感じにはなってます。
ですので、ね、なんか便利なものがあるんだね。
まあ、あの置き忘れとかして、まあでも結構ね Bluetooth の電波飛びますから、
うん、
だからその、完全に置き忘れてしまった、置いてしまってってた場合、うん、その Bluetooth のヘッドセットから警告音的なのが鳴って、
うん、
スマートフォンが手元から離れてるよっていうのが分かるようになったりはしてるんですけど、
うん、
なおかつですね、一応あれですね、その GPS 情報を利用してそのパソコンからスマートフォンの大体の位置っていうのが、
うん、
特定できるようにしてます、
うん、
まあ、電源落とされたらどうしようもないんですけど、
うん、
はい。で、当然遠隔ロックの機能とか、
うん、
遠隔でその何でしたっけ、着信音を鳴らす機能とかそういったもん全部完備してます。
なんかすごいの持ってるんだね。
まあでもその機能に関してはですね、
うん、
ほらお家の中でスマホが行方不明になることあるじゃないですか。
あります。
そういった時に活用してます。
おお。
そうだから、実際はね、誰かに鳴らしてもらうみたいな感じの、
うんうんうん、
携帯鳴らしてもらうみたいな感じのをするんですが、それを自分でできる感じですね、イメージとしては。まあ、有線で接続していたら、この置き忘れはなかったですね、まあ、そういうのを防ぐ目的で基本はヘッドホンはワイヤード、ね、有線でつないでるみたいです。まあね、でもね、ウォークマンの最新モデルを購入したってことはですね、まあ、いわゆる更新時期だったと思いますよ。
更新時期、は
い、更新時期だったんだと思います、そのウォークマン自体のね。だからあれですよ、そのよくほら、パソコンが壊れてさ、嘆くパターンもあると思うんですけど、うん、パソコンの買い替え時期だったと思えば、ね。
まあ、
スマホの画面を割ってしまった、うん、その時はスマホの買い替え時期だと思えばですね。
うん。
はい。まあ、そんなこんなでですね、次行ってみたいと思います。レイブンズナイト愛好元、滋賀刑務所囚人さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
忘れ物と言いますと、忘れたもの、車を運転して目的地に着いたら財布や免許の入ったカバンを丸ごと忘れてた。おっとっとっとっと、
おいおいおいおいおい、
高校時代の青春、パソコンに没頭していたからだそうですね。いやー、財布や免許の入ったカバン丸ごと、財布忘れ、あのね、免許忘れるのがね結構ね、
うん、
辛いっすよね。そう、よくあるパターン、免許証を忘れてるときに限って、止められて、
うんうん、
検問かなんかで止められて、あれ免許証がないって罰金払わされて、うん、で、免許証を取りに帰ろうとしたら、帰ってる最中にもう一回止められて、また罰金払わされて、ね、あると思います。
いやでもさ、
はい、
前に母が運転してた時に、
はいはいはい、
とりあえず右に曲がろうって言って、
はい、
曲がったんですよ、
はいはいはい、
そしたらおまわりさんがニコニコしながら、
はい、
はい、優しくね言うんだよね、
はいはいはい、
車はい、こちらに入ってくださいね、そちら止めてくださいね、あー何したんだろうって思ったら、
はいはいはい、
もうね、進入禁止なんだよねって言われて、
は
あはあはあ、あってなったんだけど、
はい、
まあ、その時にはね、まあ、しょうがないから書いたけど、
はい、
で2回目の時に
母
と、
はい、
ここね、どこにあるんだろうね、進入禁止って言って、あったあった、あれだあれだって言ったんですよ、
はい、
そしたら前にいた車がヒュイーンって右に降りてって、
はいはいはい、
なんかすごく悔しいねって、
まあ
なんでこのタイミングでおまわりさんいないんだろうって言って
ありますよね、その何でしたっけ、結局ね、あれなんですよね、自分が痛い目見ないために 警戒して運転するしかないんですよ。
そうです、ね、その通りです。
まあ、免許の不携帯に関しては罰金3000円ですから、ちょっと痛かったりはしますけどね。本当ね、何しかもう他の人が違反しててね、捕まれやって思うこともあるかもしれませんが、まあ、実際は自分が痛い目見ないためにね、安全運転するのがベストだと思いますよ、正直。で、ね、免許証ないのに実帰ってみたら実は免許証持っていて罰金3000円無駄払いとかね。
おー、僕は病院行って、
はい、
病院の診察券と保険証を忘れて、
はいはいはい、
あーってなったけど、
はい、
8月に来てまた全く変わってませんよねって言われて、はいって言ったら、うん、じゃあまた次回の時にはちゃんと持ってきてくださいねって言われて、あ、ね、優しいって思ったけど、
はい、
家に帰ったらやっぱりあった。カバンに入ってた。
ね、家に帰ってきた時免許証忘れたことに気づくのはよくあるなっていうね、コメントもございます。まさに。
そうなの。
ね、まあ、
ね、
忘れ物ってね、忘れたつもりが実は忘れてなかったっていうパターンもほんまようありますからね。
うんうんうん、ありすぎて
原付で10キロオーバーで速度超過違反取られたことある、ありますっていうねコメントございますが、まあね、最近の原付はパワーありますからね、普通にスピード出ますからね。まあ、長い下り坂走っていて自然のスピードが出たんですよねってコメントございますが、まあ、警察の方にとっては原付はどうやらボーナスゲームみたいらしいですよ。
ボーナスゲームなの？ちょっと嫌だな、はい、とね。
そう、原付をマークしてたら絶対違反が取れるから、そのボーナスキャラ扱いらしいですよ、原付は。
へー、なんかなんでどんな違反するの？
ね、ですんでね、いや、まあ、当然2段階右折しないとダメなところを普通に右折してしまったとか、
あー確かにね、
スピード違反なんかも当然そうですし、
エ
ンジンつけたまま歩道入ってしまったとか、まあ何しかその原付に関してはね、巡回してる警察の方にとってはボーナスキャラ扱いらしいので。
ボーナス言わないで。
まあ普通免取ってですね、普通免許取って、まあ、70cc ぐらいのねバイク乗るのが一番いいかもしれません。はい、原付はね、時速 30km が、法律上の規則ですからねっていうことです。
そうですね、
まあ、250cc までいかなくてもいいと思います。70cc とかでもね、多分確か大丈夫だったはずですね。
あー、一軒チャリ欲しいよ。
ですんでね、まあ、今原付の免許取る人ってね、非常に減ってるみたいです。
減ってるの？
すごい減ってるみたいですよ。
なんで？
だって30キロまでしか出せないです、ね、
あ、まあそうだけど、うん、
下手すりゃチャリの方が早いぐらいのね。
え、30キロまでしか出せない？
出したらダメなんです。
あれ、そうだっけ？
原付って時速30キロが上限ですよ、確か法定速度です。
あれ、どうして僕免許取れたんだろうね。
なんで？
30キロだっけ？
アリスさん？
はい。
アリスさん？
自転車が30キロまでじゃなかったっけ？
ね。
あれ？まあいいや。
まあ、これね、でも実際にそのドライバーさんのね、意見としてはその不要と回答されることが多いんですよね。だからその原付を乗ってる方もそうなんですが、その原付が時速30キロに寒いじゃない狭いところで30キロで走られてて追い越せないっていう時なんかも、言うたらその車の運転手側からもイライラするケースが出てるらしいんですよね。
ああ、そりゃそうだね。
ね、ですので、まあ、これに関してはその、まあ、実際にその、ね、原付の時速30キロなんか間違ってるっていうコメント、まあ、アンケートなんかではもう時代に即してなかったりとか、逆に危ないとか、うん、白バイの餌とかですね。
へー、
まあ、なんででも、そうなってるのかっていう問い合わせなんですが、これが妥当だかららしいです。
妥当、はい、妥当なのか。
そうで原付免許、50cc までの運転免許なんですが、まあ、時速30キロの規則もその時1952年に定められたらしいです。ですね、
そんなこっちゃ寿司は腐っちまうんだぜ。
ね、
バイお寿司屋さんの出前のバイトしてたアリス、
まあ、アリスさん、免許返納案件らしいですよ。ね、まあ実際にそれでね、小型二種を取る方が多いらしいですね。自動二輪は小型限定で、高度は普通自動車と同じ速度を出せますので、ね、それに腹が立ったから限定解除して、限定解除して大型自動二輪免許、ね、取得した原動力にもなったそうですね。まあ、別の方はですね、自動二輪取った人は、よいしょ、まあ、自分は自衛隊でねバイクの免許取ったので自動的に、中型二輪取ってた感じになったって感じですね。まあ、偵察部隊、ね、偵察用のバイク乗るために必要だったりするらしいです。で原付ができたのは今でいう電動自転車って感じで、30km 出したらかなりすごい状態だったみたいですね。そうなんですよね、原動機付き自転車、
自転車
ですからね、原付きって
自転車だもん。
まあ今はですね、一応原付き免許持ってたら電動キックボードみたいなのに乗ることができるらしいです。ですね、まあその電動キックボードみたいなのが、今後出てくれば変わるのかな。まあセグウェイ的なものがね。
セグウェイ終わっちゃったんだっけ。
今後出てきたら、そういった、ね、原付の免許がね、あれになってくるのかもしれませんけどね。
はい、あれだよ。
はい。
クリーミーマミの、
はい、
なんだっけ、マジカル、なんだっけ。
マジカルボード？どうやらその電動キックボードはレンタルも始まってるらしいですね。電動キックボードはそのもうすでにレンタル始まってるみたいです。
何の何がボード？
電動キックボード、
うんうん、
であとはですね、その最近だとその何でしたっけ、一輪型のそのセグウェイみたいなやつ、
はい、
まあナインポッドじゃボッナインボットとかっていうのも有名だったりしますし、ね、その何でしたっけ、一輪のやつに乗って、そのなんか自動でバランス制御してくれるらしいですね。はい、一輪なのに倒れないそのセグウェイみたいな電動バイクみたいな感じのが結構あったりするんですよね。
ほう、
まあ、それがね、その実際に走ってるのを私も見たことあります。ね、ですので、まあ、それが、まあ、今のところ結構ね、微妙なラインだ、グレーなラインだったりするんでね、まあ、それが今後、まあ、公式にね、公道も走れるようになったりしてくると、ね、原付免許にもまた新たな価値が出てくるのではないかなって思ったりはします。はい、拾ったものと言えば、協定上でおっちゃんがポケットからポロッと落とした船券、すかさず拾ってみたら当たってったから換金した、競馬場の、券売機でお釣りを取り忘れたおっちゃんがいたのですかさずいただいた、競馬場内で全レース終了後、場内清掃が始まる前に場内に捨てられている全ての馬券をひっくり返して、間違えて捨てられてないかなと思ってひっくり返したら、待ちかねタンホイザーの当たり馬券が捨てられている、すかさず拾って2万円もらった、1時間かかったけど、時給2万円と考えたら美味しい出来事だった、 財布は何回か拾ったことあるけど、最高額は10万円中学校の時だったので大金だったっていうことでございますが、うん、なんかあのお釣りね、猫ババすると結構危険が危ないらしいですよ。
お釣りを、
はい、そうそうそうそう、何でしたっけ、お釣り忘れとかをさ、私もね、うん、私は忘れた方なんですけど、
うん、
ゲーセンで1万円を換金して100円玉だけ取って残り9000円を置き去りにしたことがあるんですよ。1000円札と間違えてね、1万円を換金してですね、
うんうん、
100円玉だけ取ってですね、残り9000円を忘れてしまったことがあるんです。あ、でもね、はい、でもその気をつけないといけないのはね、その、うん、まあなんか お釣りをね、その取ったことによってね、お咎め食らった的な話もあります。お咎め、あの他人 あのお釣り忘れを取ったことによってですね、お咎めを食らったっていう経例もあるみたいなので、うん、まあまあね、何でしたっけ、財布とかならさ、まあわかるじゃないですか。
うん、
でもその札束だけだったら誰のものかわからないから、ついついね、多分や誰しもやっちゃうと思うんですよ、正直。
うん、
まあでもなんかそういうケースでもね、何でしたっけ、最近は監視カメラとかが非常にね、優秀になってますから、
うん、
それでそのアウトってなった方もまあ出てるっぽいんでね、やるときは気をつけてやりましょう。あ、このゲームは、このラジオ番組は犯罪を、あれする、擁護する番組ではございませんので、
はい
ね、まあこのコメントに関しましては、やったかやってないかは別に書いてませんので、多分やってないんでしょうね、はい、ちゃんと警察に届けていただいたのではないかなと思います。元刑務所囚人さんですけどはい、というわけで、次行ってみたいと思います。9000円忘れるのはきっついっていうね、コメントいただいてます、ありがとうございます。9000円忘れるのきつかったっす。はい、まあ釣り線とかね、良い子は真似しないでねっていうことでございます。まあこのコメントでは特にその拾ったものとだけしか書いてませんから大丈夫ですね。はい、では泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
わこつくまふつおたです。はい、マシュマロっていう新システムが実装されたみたいなので、匿名で投稿してみようと思ったのですが、なぜか送信ボタンが押せなかったので普通に掲示板に投稿します。なんでだろう、
うん、なんでだろう。
はい、食欲の秋です。秋ですね。今夜の夕飯はナスの味噌炒めでした。私ナス嫌いなんですよ。突然夏ディスり秋ナス美味しいですよね。美味しいと感じないんですよ。
美味しいです。
そうなの、アリスさん。
美味しいですよ。
あれは美味しいと感じないんだけどな。食わず嫌いじゃないですよ。
美味しいよ。
そうか、なんか俺ナスの食感ダメなんですよね。
だろうね。
味もあんま好きじゃないです正直ね。はい、作ってくれた家族に関してです。ごちそうさまでした、アリスさん。
はい、
ナスの美味しさに関しましてはアリスさんにお任せします。
うむ、
はい、
来るがよい
ね。ナスの美味しさ、泉さんの、感想に関しましては、ナスに対する感想に関しましてはアリスさんには伝わってると思います。
ね、
はい、
ナスをね、
はい、
薄切りにするんだけど、
はい、
まず最初皮の部分のところに、
はいはいはい、
ちょっとこう格子状に切れ目を入れて、
はい、
皮をね、抵抗なくこうすんなりとちぎれるように。で、
あ、それをちょっと待って、アリさん待って待って待って、はい、初見の方が来ていただきました、ありがとうございます。初見ですが、お題名のこと書いてもいいですか。書いていいですよ、
うん、
全然 OK でございます。
いいよ、どんどん書いてね、
どんどん書いてください。何に書いていただいても OK です。
みなちゃん、おやすみなさいって。
はい、おやすみなさい。で、続き、明日那須の格子状、
そうそうそう、だけど昔は、はい、包丁で入れてたけど、
はい、
今はあのネギサッサっていう、長ネギを白髪ネギにこうすぐできるよみたいな、
ネギサッサ
カッターの刃がいっぱいついてるやつみたいなのが100ネギサッサ、100円ショップで売ってるんですけど、
ほうほうほうほう、
それでね、それすごい重宝してるんですよ。
はい、
アスパラガスとかも下の皮の方ってちょっと硬くなると、うん、ちぎれにくいので、うん、あれでちょっとコロコロ転がして、
はい、
筋つけとくんですよ、横に。
あ、なんか
で、ナスもそういう感じ、うん、
ヒゲネギみたいなのを作るときに使えるようなやつですか。
そうそうそうそうそうそうそう。
で、逆に横に切るとみじん切りっぽくできる。
傷をつけて、
はいはいはい、
で、ナスをこう、なんだろう、薄切りにして、
はい、
で、それを油でこうジャッと焼いて、
はい、
それにわさび醤油をつけて食べるんですよ、もう。
わからん。
いいよ、わかんなくても。
わからん。
うわ。
はい、では続いて、ラビットシステムさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、初見のラビットシステムです。初見さん、ありがとうございます。私は今も見つかっていない一冊の大学ノートについて紹介します。その大学ノートは中学時代、若さの至りを、至りじゃない、なんて言うんだ、
いいんだよ、飛ばしりかな、
飛ばしりですかね、はい、若さの、飛ばしりを書き殴ったものです。テロリストに占拠された教室で活躍する王道室長、私以外の男子は全員死ぬ、男子に厳しい。はい、好きだった女子に欲望の限りを尽くし、さまざまなシチュエーション、かっこラノベ風、そんなほとばしりを書いた大学ノートを合計3冊書きました。しかしその中の2冊目のノート、かっこ領食編ラノベ風が今も見つかっていません。実家に帰るために領食編を探しているのですが、全く見つかりません。我が家のものはすべて母さんが管理しているので、お母さんに聞けばわかるんでしょうが、さすがにデカデカと両軸編なんて、最初2つはね伏せてるんですけど、3つ目伏せてないですね。両軸編なんて書かれたノートを探してなんて言われるかわかりません。まあ見るからに黒歴史ではあるんですが、あの頃確かに感じていた歪んだ恋心をもう一度追体験したいんです。次実家に帰るのは年末です。私はお母さんに言うべきでしょうか、言わざるべきでしょうか、 MC の判断に委ねたいと思います。
言っちゃダメ。
はい、何でしたっけ、アリスさん、このコメントに対して私は、言いたいと思います。
はい、
はい、ぜひその、熱いほとばしるリビドーをですね、
リビドー
ナロー小説等々の小説投稿サイトで書き殴ってください。
あ、それは名案だ。
でしょ。はい、それのおかげでですね、ひょっとしたらね、あの新人小説家としてデビューできるかもしれません。ぜひぜひ、書き殴って
アニメ化しちゃうかもしれないよ。
そうですね、はい、というわけで、初見の方、最強丸太募集中ですね。初見の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ね、お題のコーナーですけど、まあ、気にせずですね、コメントに関しましては、お好きなように会話していただいて全く問題ございません。面白いは、コメントとかはね、バンバン拾っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はいはい、
僕ね、ちょっとこの両極編をですね、
うん、
ある場所を当てますよ。
お、アリスさん、ある場所当ててくれるんですか。
うん、
大学の、
ある場所はね、
はい、
ある場所はね、
はい、
多分だけど、
はいはいはい、
多分だけどね、
はい、
みんな 他のノートがあったのはどこかわからないんだけど、うん、きっとその子はすごい、なんだろう、挟まってるところにあるから、
はい、
例えば引き出しの、
はい、
開けた下のところ、
はいはいはい、
とか、
うん、
あのベッドとベッドのあの金網とかのあの間とか、
はいはいはい、
何かすごく狭いところにいます。
なるほど。では次、あの実家に帰ることがございましたら、は
い、
狭いところを探してみてください。はい、ですね、はい、というわけでですね、よいしょ、続いて、クリスターグさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
YouTube での配信開始が Twitter で流れてきたので聞きに来ました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
忘れたもの、学生時代に定期券、磁気定期券を改札機で取り忘れてきたことがありました。まだ購入したばかりで、しかも6ヶ月定期券でしたので、なくしたことに気づいた時は本当に慌てふためいたのを覚えています。親切な方が駅員さんに届けてくださったおかげで手元に戻りました。届けてくださった方本当に感謝です。そうなんですよね、今はね、うん、何でしたっけ、ピッてやるやつ、イコカとかピタパ的なやつだったら、
うん、
確かなんか再発行できるのかな、まあ、申し込むときに住所とやらいろいろ書くから、
うん、
はい、紛失した場合も、紛失じゃない、紛失した場合も
何がちょっと
定期券を紛失するって何やねんって話ですよねはい、一応そのスイカとかでしたらね、手続きしたら一応行けるっぽいです。
うん、
ただほんまにですね、そう、あの定期券の場合は購入の際に氏名、生年月日、連絡先の電話番号なんかを入力しておけば、それで、紛失再発行ができるんですが、まあ、あの完全にね、何でしたっけ、あれを思い出さね、完全にその何もない状態の定期券でもないイコカとかスイカとかはなくしてしまったら残念もね、また来週ってことになってしまいます。はい、登録いいね完了。 ありがとうございます。登録いいね完了いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、定期券はね、届けるときにその名前とか金融とかすることになりますのでね。はいはい、あと、YouTube でですね、その、泉さん、いろいろと、他のリスナーさんのサポートありがとうございます。まあまあ、あの、無理せずですね、は
い、
はい、何でしたっけ、なんかその、リスナーさんにね、掲示板の管理人みたいな、掲示板じゃない、コメント欄の管理人みたいなのも押し付けるのもなんなのでですね、ほどほどでお願いいたします。はい、レイムズナイター毎週水曜日夜10時から放送中です。よろしくお願いします。ということでございます。はい、まあね、でもね、あの届けてくれた方いたみたいで、大助かりですね。まあ、うん、6ヶ月の磁気定期券、ね、なかなか、まあ、再発行とかしようと思ったら結構手続きとかややこしかったりしますからね、そういった場合は非常に助かるのではないかな。定期券とかって今名前書く欄とかあったりするのかな。
いや、わかんない。全然定期買ってないな。
ですね。あ、ちなみにですね、アリスさん。
はい。
あの、スイカとかイコカとかのあの、電子化。
イコカって何？
あ、スイカの大阪版。
ああ。
はい。東京はスイカじゃないですか。
うん。
大阪はイコカなんですよ。
イコカ。
はい。
かわいい。
どこどこへイコカみたいなのが発祥らしいですけどね。
うん、いいね。いいね。かわいいね。
ね、それなんかはあれってほら最初にあの購入するときにさ、
うん、
500円余分に払うじゃないですか。
え、わかんない。
あ、ね、そのイコカを購入するときってその500、うん、まあ、500円分 500円を払ってそのカードをもらうんですよ。
うん、
でそれにお金をチャージして、支払いピッてやって支払う、改札とか通ったりすることができるんですが、
うん、
一応カードあれレンタル扱いなんですよね。レンタルというかですんで、カードが必要なくなったら、そのイコカのカードが必要なくなったら、
うん、返さなきゃいけない？
返したら500円返ってくるんです。
へ
ー、ですですね。まあでもね、イコカ自体、私ね東京でそのスイカ作ったんですよ、
うん、
東京に遊びに行った時にスイカとか作って、まあ、その場合ね、記念で、まあ、東京出るとき、ね、使わなくなったと思うんですけど、まあ、記念に取っておいたりしてましたよ。
お、東京記念。
そうですね、東京記念、東京のスイカ、大阪ではイコカみたいな感じでですね、まあ、ただその、何でしたっけ、東京でそのスイカを使って、そのスイカって大阪の JR でも使えてたんですよ。
あ、そうなの？
そうなんです。
互換性というか。
互換性あるんですよ。
あるんだ。
ですんでね、その大阪なのにスイカを使うみたいな感じで、そのどうやって使ってたんですけど。わかります？この。
ね、うん、わかるわかるよ。
イコカ青なんです。スイカ緑なんですよ。
うんうんうん。
で、俺のそのキャラの色は緑なんで、緑好きなんでね、もう
そうだね。
俺を関西人だけど東京行ったことあるんだぜみたいな感じでどうやって使ってたんですが、
うん、
定期券を購入する際にスイカでは、大阪の定期券を購入することができなかったんで、
あ、
その時にイコカになりました。
戻ったんだね。
戻っちゃいました。
残念。
はい、では続いて、デジポット500円払いますねっていうコメントもございます。じゃあ、続いて三遊亭ハートマンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
超お久しぶりです。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。ありがとうございます。
お久しぶりです。
メキシコの工場にルーペを忘れてきたことがあります。
ルーペ、おー、虫眼鏡
ね。大航海で訪れた場所に実際に行くなんてのは、逆に忘れ物を拾いに行ったような気分。他にはジャカルタとか、ポンディシェリーとか、今日も忘れ物を拾った気分。そうですね、ある意味、ね、長らく忘れてたものを、レイブンズナイトで拾われたのではないでしょうかね。
あ、なんかすごい今ロマンティックなこと言った。
ロマンティックなこと言いましたか。はい、私ですね、何でしたっけ、某、まあ、私もね、ルーペ忘れたことあります。はい、
みんなそんなにルーペってなくすものなの？
いや、あれですよ、私の場合ね、そのあれ、いわゆる古物商的なものもやってた時期があるんですよね。
うん、
で、まあ、何でしたっけ、そのお客様のお家に行って貴金属とかをこう鑑定するわけですよ。で、当然そのルーペ、刻印見たりするためにルーペとか使うじゃないですか。
確かにね。
はい、で、ルーペをその辺にポイって置いて、さようならみたいなことを。あ、ないみたいな。
後から、はい、後から電話とかかかってこないの？いや、忘れてますよとか。
そんなんは特にね。いや、実際にそこに忘れたかどうかもわからなかったりはしますけどね。
あー、そっか。
はい、私の今のコメント、指摘でしみるっていうね、コメントいただきましたが、実際にその、三遊亭ハートマンさんのコメントを、引用しただけですからね。ね、引用しただけでございます。はい、では、ひてんしチェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
イオンのお葬式の広告、これってどうなんよと思ったチェルミンです。こんばんは。
え？
はい、イオンのお葬式、忘れ物といえば学生時代長期休暇の宿題かな。先生、おい、夏休みの宿題いつ出すんだ。 ね、俺明日から冬休みですがっていう会話が懐かしいな。ね、まあ、私の、長期休暇の宿題に関しましてはやったんですけどね、先方もそうですしね、
うん、
このチェルミムさんの先方もね、冬休み前まで忘れてるっていうすごいですね。でも実際どうなんですかね、宿題、夏休みの宿題どうしたんだっていう問いに対してさ、
うん、
なくしましたって言われたらどうするんだろう。
へえ、なくしました、
なくなりましたとかさ、
なくなりました、
はい、
いつなくしたんだ
とかって聞かれますよね、うん、まあなくしましたはちょっとあれですけど、うん、例えばさ別にいじめられてるわけでもないですけど、宿題、うん、気づいたらビリビリになっててどうしようもなかったんですとかって言ったらさ、
うん、
先生も同情してくれたりしないかな、自分でビリビリにしたとしても。
それは甘いんじゃないかな。
はい、で、ちなみにそのイオンの、広告なんですが、
うん、
不謹慎すぎて、ねイオンこの広告が選ばれていることが悲しいですっていうことで、その何でしたっけ、ね、ご位牌をそのね、なんだ、スーパーに置いてるようなそのパックに入れてる。はい、刺身パックみたいなのに入れてるってね。
ちょっと見てみよう。イオン？
そう、そうタイムセールか何かが始まり、かなりお値打ちになりそうな勢いですね。
イオンで何で検索したらわかる？
チェルミムさんが掲示板にアドレス貼ってくれてます。
あ、ちょっと今眼鏡外してよいしょよいしょ、
はい、
どっか行っちゃった。
一応広告デザイン賞の入賞作品なんですけど、
広告か、イオン広告
ね、これはちょっとあかんやろ。ね、
どれだろう。
はい、イオンのお葬式の広告とは下矢印ですっていう、そのチェーン、
不謹慎すぎて炎上って書いてある。
そうそう、それそれそれ。
いやー、これは
ね、これはこれはね、あかんかなとは思います。そう、位牌がパックインになってるね。
うん、でも名前書いてないし、これはまだ使われてないやつだよ。
まあそうかな、うん、うん、ですね、はい、
これが特定のなんか誰かのって言ったらそれはもういけないけど、
まあでも実際にね、あれですよ、まあ、これね、そのいわゆる宗教的なものじゃないですか。まあこれもその、うん、だから逆に言ったらその聖書とかね、そういったコーランとかね、そういったもので同じことやったら、もうこんなどころじゃ済まないと思いますけどね。
まあ確かにね、
はい、まあそのパックの中に坊主が入ってたら面白いと思いますけどねっていうコメントいただきますましたが、確かにね、それはそれで、
坊主、
ね、お経を読むその坊主さんが入ってるとかね。お坊さんが入ってる。はい、当然もじつさん、ニコニコ広告ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう間もなく、放送終わっちゃいますけどね、ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
まあ結構ね、何でしたっけ、 一時期ね、そのお坊さんの費用をこうね、お安くあげるみたいなのをこうネット通販、
うん、
お坊さんのネット通販みたいなのがなって、結構その問題になった時もありましたけどね、
うん、
はい、というわけでですね、そう、人の命を扱うのにふざけたらあかんって、まさにその通りだと思います。 ですけど、まあね、信仰とかですね、そういったものに関しては、まあね、個人の自由だとは思いますが、まあ、他の人への押し付けとかとですね、その他の人の信仰をないがしろにするようなことはね、やらない方がいいんではないかなとは思いますけどね、正直。
確かにね。
うん、まあ、その辺、その点の問題に関しては、まあ、いろいろあると思いますが、まあ、日本は八百万の神なのでね、神様みんな仲良くしてくださいっていうのが、私の本音です。はい。
うん、うん。
はい。で、当選もおじさんさんの、ニコニコ広告により、現在第2位にランクインしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。第2位にランクインしました。うん、何が第2位なのかわかりませんが、はい、今日は1位にランクインして、一度ちゃん、動画が止まってしまいましたが、第2位まで、復活しました。ありがとうございます。おかげさまで、レイモンズナイトは、1位から2位にね、1位から32位を経由して2位になりました。
帰り咲きました。
帰り咲きました。ありがとうございます。はい、というわけでですね、投稿はあと、マシュマロの方も見ていきましょう。マシュマロ来てるかな。はい、来てません。残念無念。ということでですね、はい。今日は、この辺にしたいと思います。お題のコーナーでございました。はい、エンディングです。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、まあ、楽しんでいただけましたでしょうか。まあ、YouTube 初デビューということでですね、ちょっといろいろな、試み。マシュマロの送信ボタンを押せないってどういうことだろう。皆さん、誰かマシュマロ、試しに打ってみてください。はい、ちょっとどうやら、送信ボタンが押せないということでですね、トラブル出てるみたいでございます。なんでだろうね。
うん、
そう、 URL をクリックして投げる。あ、俺は自分のやつやから見れない。アリスさん見れますか。
ツイッター。
ツイッターじゃないです、コメント、レイモンズナイトの、下の、動画紹介文のところにマシュマロの URL 載せてるんですが。
はい、ごめん、今事件があった。
あ、なんでしょう。
メガネが見つかったんだけど、
はい、
おでこにあった。
え、忘れ物。
おでこの上にほら、やってた。
メガネ、メガネしてたわけですか。アリスさん何やってるんすか。
いや、久しぶりにやってしまった。
アリスさん何やってるんすか。
マシュマロどこだ。
はい、コメント欄にずっと下の方に載せてます。コメントじゃない、動画の紹介文に載せてます。
動画の紹介文、 YouTube？
YouTube もニコニコ動画にもどっちも載せてます。
はい、よいしょ。
はい、マシュマロどうやら遅れた方はいるみたいですね。なんでだろうね。ちょっと、受信箱を見てみたいと思います。あ、追加で2つ来てます。マシュマロ健康ミネラル麦茶。ね、
ミネラル麦茶、
健康ミネラル麦茶マシュマロということで、
ね、
来てます。ありがとうございます。遅れたみたいです。なぜだろう、
うん、なんでですかね。
なんかツイッターの登録とかそういったも特に必要ないはずですけどね。で、現在はうちの、誰からでもメッセージの受け取り範囲っていうのがございまして、一応そのログインユーザー誰からユーザーも OK、 ツイッターのフォロワー限定受け取り停止っていうのがあるんですが、現在は誰からでも OK にしてるんですよね。
うんうん、
ですので普通に送信できるはずなんですが、謎です。うん、謎だ。
YouTube からマシュマロに飛べなかった、わからなかった。
なんと、まあ、でも今ねまさにリアルタイムで、マシュマローっていうね、投稿と、あと健康ミネラル麦茶っていうのをね送っていただいた方がいるみたいです。
うん、
はい、これ確認済みにする、ポチポチ押したらいいのか、はい、うん、ですです。ですんでね、まあ匿名での投稿、まあね、別に自分の名前が出ていいって言うんでしたら掲示板にガンガン書いてください。はい、というわけでアリスさんは可愛い、結論、
おでこか、
アリスさんは可愛いということ で、
たまにやるんだよ、たまにだよ、本当にたまにだからね、
おでこアリスさん、
いやだから、うん、どこだって探してなくて、うわどうしようってなってるけど、
はい、
おでこの上にあるってことは多分、
うん、
2ヶ月に1回ぐらい、
なるほど、まあ、そんなね、アリスさん可愛いって思った方のためにですね、
はい、
アリスさんの、現在、開発中の 3D モデルをねちょっと紹介しておきましょうかね。
わーい、
はい、エンディング前ではございますが、アリスさんの現在開発中の、3D モデルを先行公開ではないかな、よいしょ、はい、ちょっとまだね、その何でしたっけ、あの辺の設定とか細かいところはまだできてないんですが、ちょっと今準備してますね、ちょっとだけお待ちくださいね、よいしょ、
うん、はい、待っててあげてもいいよ、
待っててあげてもいい、いい、
うん、
はい、というわけで、よいしょよいしょ、うん、ね、アリスさんのモデルをちょっとね、3D モデルを、先行公開だけしときましょうかね、OBS でよっこらせ、
ドキドキ、
どれだったかな、ソースを追加、
ドキドキ、
ソースを追加、これでいいのかな、よっこらせ、
ドキドキ、
ちょっと待ってね、で、準備してなかったので、よいしょ、
それは仕方なし、
仕方なし、慌てて今準備している最中でございます。
よきかな、
うん、許してください、慌てて準備してますんでね、ちょっとお待ちくださいね、でかい、
よき、
でかい、
え？
めっちゃでかかった。
何が？
アリスさんのあれが、顔がでかかった。はい、というわけで出しました、はい、アリスさんの、3D モデル、現在、開発中でございます、はい、現在開発中のアリスさんの 3D モデルを一応画面の中央に出してみました。はい、というわけでですね、まあ、フェイスリグじゃないね、なんかトラッキングを利用して、そのアリスさんがその VTuber としてですね、デビューするのを楽しみにしておきながら、
ね、
はい、というわけで、アリスさんの 3D モデルね、
かわいいです。
そう、あれですよ、速攻ね、YouTube デビュー一発目から 3D 化ですよ。はい、アリスさん可愛いということでですね、まあ、そんな感じで、
可愛いの、
まあまあちょっとね、まだまだテスト段階でございます、テスト中ですんでね、今後、まあ、モデルの細かい調整とかですね、一応全身はこんな感じになっております。はい、ね、今後、細かい調整とか、していきたいと思いますんでね、またまたこの公開できる機会っていうのは出てくると思います。その時はよろしくお願いします。はい、というわけで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター包丁姫ことアリスセラビムでした。
この2人でお送りしました。一応毎週水曜日夜10時からですね、放送しております。 ぜひぜひ、興味のある方はですね、興味のある方というか、まあ、ぜひぜひ、聞いてください。はい、コメントでかわよっていうね、コメントいただきましてありがとうございます。
かわよかわよ。
はい、初見おでこアリスさん見れて幸せでしたっていうね、ぜひぜひアリス推しの方はですね、
このアリス推し、
まあ、今日からですね、レイブンズナイトニコニコ生放送と YouTube ライブ同時配信することになりました。ぜひぜひ、チャンネル登録ですね、とあと、ニコニコの方では、コミュニティのね、登録よろしくお願いします。
お願いします。
はい、クロームの広告ブロック外したらマシュマロ遅れましたというか、らしいです。はい、というわけで、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ちなみにその送っていただいたマシュマロをちょっと確認しておきましょうかね、最後に。はい、よいしょ、めっちゃ来てる、マシュマロおじさん、テスト投稿、はい、テスト投稿です、クロームからということでですね、投稿いただくときにお名前書いていただいてます。マシュマロね、一応匿名投稿が、目玉なのに名前書いてたら意味ねんじゃねえのっていうね。まあ、あるあるですね。はい、というわけで、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週もお楽しみにしておいてください。このまま押すと、大変なことになりそうなのでこの辺にしておきましょう。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。 See you next time。
おやすみなさい。